今朝の聖書箇所をお読みいたします。第一コリント一章の10節から17節です。こう司会者がお読みいたします。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの何よるのでしょうか？私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。私はステパノの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
小松中央教会の皆様、おはようございます。今日の聖書箇所にコリント教会内に起きた問題、課題が、もう早速こう書かれているわけです。これからずっとこれがつながるんですが、続くんですが、誰からバプテスマを受けたかという、話題ですね、あるいは課題です。でバプテスマは訳すと洗礼のことですから、教会内で起きた出来事です。言葉を変えるとコリント教会の信徒間に起きた問題と挙げることができるわけです。論争点は誰からバプテスマを受けたかということでした。パウロ先生から私は洗礼を受けました。いや、ペトロ先生です、あれアポロ先生です、その他いろいろバルナバとかね、いろいろ名前、人の名前が出てきますけれども、そのことがだんだんエスカレートして、パウロ先生が教会のトップだ、いやペテロ先生の方が弟子になったのは早いんだから、ペテロ先生のは兄弟子でパウロ先生は弟弟子になるんじゃないだろうかというようなことでこう論じていくわけです。かつて大阪市内の教会で、奉仕をしているして礼拝終わって、席について、交わりの時になった時にある姉妹が近づいてきて、私は香川先生から洗礼を受けましたということをこう言われました。関西で加賀豊彦っていう、クリスチャンの方、非常に有名でね、この神戸なんとはその加賀先生の足跡が今も残っているわけですが、 そのことをこう聞いた時に伺った時に、うん、あ、人間というのは人というのは人間的なものを一つか二つこう持っていたいなんだな、持っていたいんだなっていうことを、まあ、思いました。まあ、見方を変えるならば、まあ、少しこう強い言い方かもしれませんけれども、だから私は偉いんだよ、あなたより偉いんだよっていうことをこう、まあ、言わなくても思いたいんだな、心の中でね、思いたいんだなと思いましたね。完全にそれは聖書のメッセージポイントのゴールを目指して人生を歩むっていう視点から外れてます。もうゴールから目が外れているっていう、わけです。どんなスポーツにおいてもゴールがあって、特に陸上競技なんかはね、ゴールを目指して走っていくわけですからね、ですからその目指しているところを間違ったらもう大変なことになるわけで、短距離だったら 100m、200m、400m いいですけど、マラソンなんか 42.何km ですよね。もう 山があり坂がありね、まあ、川はないけど森がありね、もううねりながらこう行くわけですよね。ですからコースをこう外れないように全部このところにこう立ってますけれども、でもそれでもコースを外れてね走っちゃった人がいるわけですよ。と思いますよね。人っていうのは本当にこのゴールから目を外したら、どんなに速く走ってももうそれでもう完全にね失格になっちゃうわけですよね。完全に聖書のこのゴールから目線を外してしまう、あるいはゴールを見失ってしまうことがないように、いつも自分のこの先にねゴールをいつも置いて歩んでいく。まずこの聖書の洗礼のことにおいては、父と子と聖霊の名によってバプテスマを受けたんだというこの一点です。コリント教会に起こった混乱は、このまま放置しておくとやがて教会の中に派閥あるいは分派という状況がこの起きてきます。政党政治の音色なグループ、あるいは病院、病院にもこのまあ学閥派閥があることがこう分かりました。高槻の町にはあの高槻医大、大阪医大っていう私立の、いわゆる医学部がね、あります。そこの、病院も大変たくさんの患者を持っているんですけども、ちょうどJR と何ですかね、施設の北と南に分けてこの病院があるんですけど、北の方にこの高槻病院という病院があって、でこの病院の先生は神戸大学の医学部のご出身の先生たちが大変多いわけですね。それから、高槻病院は神戸大学医学部系とかね、そういうふうにこういう、また私立の方は大阪医学大学の高槻にある大阪の私立の大学っていうふうな形においてこういうものがある。パウロの時代はギリシャ哲学っていう派閥がありました。エピスプロス学派とかね、いろんなそういう哲学の学派閥がありました。でパウロは政党であろうとも、まあ、病院であろうとも、あるいは哲学会であろうとも、教会の中にそのものを持ち込まないようにということを大変注意しました。 ですから、大々先生から私は洗礼を受けましたっていうことがこの、まあ、広まってくるっていうことは大変憂えたわけですよね。父のことを聖霊の恩によって受けたのか受けたかどうかが大事であって、誰から洗礼を受けたか、いわゆる受洗洗礼を施した先生が誰だかっていうことがこう問わないんだっていうことですよね。それを放置しておくと、いずれいつの間にか、いやだから俺はお前より偉いんだ、俺は何とか先生から洗礼を受けたんだと、お前は 何先生だったっていう形になってくると、これが教会の中に広まっていくと大変彼を憂えたわけです。だから私はお前より偉いんだ、あの人より偉いのよという思いは、すなわち肉の思い、神様が嫌われる思いですね。キリストの教会は神に選ばれ集められた人々の群れ、すなわちあなた方が私を選んだのではなくて私が選んだんだというこの一点で集まっているわけです。暇があって勝手に来たとかね、行かなければいけないから来たとかね、そうではなくて、一人一人がキリストに選ばれて今日ここに集っているっていうわけです。集まった人たちは優秀な人たちだったのでしょうか、まあ、私たちも含めてですね、何かこう秀でたものがあったからなのでしょうか。それを調べると全く逆の私たち格好があるわけですね。まあ聖書でいうところの罪人、正しくない人、間違いを犯した人、過ちを犯した人、聖書が語る罪人は法律に触れる犯罪者ではなくて、神のもとを去ったカインの子孫、これが聖書が言う罪人っていうことですよね。カインのもとを去ったその段階でもって彼の中に罪がどんどんどんどん広がっていく。そしてとどの、つまりカインは弟を恨んで人誰もいないところに連れて行って殺してしまいますよね。いわゆる兄が弟の命を奪うっていう、こういうもうまさしく犯罪が記録されています。ですから罪人はそのままではやがて滅びを迎えることが明白です。神はその罪人を放置しないで何とかして作り変えようとして、新しい生まれ変わり、すなわち新生を与えようとした。これがキリストを信じるということですよね。改革ではありません、改造でもないんです。新しい生まれ変わりなんです。その改造、改革と神聖の違いをしっかりと捉えていないと、私たちはこうまた道を間違うわけです。新しい生まれ変わりです。新しい誕生を与えようとされたわけですよね。でこのことにおいて理解できなかったのが、知識人でありユダヤ人のリーダーであったニコデモというエルサレムに住むサンヘドリンの議員でもあった、それで人生のいわゆる何て言うか、先輩である、そういうニコデモでしたね。イエス様との会話の中で、イエス様が言っていることが受け止められない、分からない、新しく生まれ変わったってもう一回お母さんの中に戻ってまた生まれてくるんですかっていうような、全くこの知識人とし 人はもう死はもう考えられないようなちとちんかな受け止め方をしているわけです。それで人は新しく生まれ変わるっていうことは、ちょうど聖霊が風のように吹いてくるように、その風はどこから来てどこに行くか分からない、で見えない、でも風が流れてる吹いてるってことは誰でも分かる、新しく生まれ変わるっていうことはそういうことなんだよと言ったわけです。でもそれでもニコデモは分からなかった。どこまでもどこまでも神聖ではなくて改革改造されるっていうことによって神の御前に受け入れられるっていうことを理解しようとしたわけですよね。で結構それは我々も同じような過ちを犯すわけです。新しく生まれじゃなくて一生懸命勉強して聖書を一生懸命読んで、そして勉強して、そしてこうクリスチャンになる。ですから新しい誕生っていうのは自分で生まれるわけじゃなくて、産んでくれるお母さんがいなければ誕生ないわけですよね。私たちの海の母は神の霊、すなわち聖霊ですよね。イエス様がマリアの体内に宿られて時に聖霊によって男の子が生まれるっていうことをおっしゃいましたね。聖霊によってあの乙女マリアは身をもった。イエス・キリストを子羊として神はこの世にお送りくださった。そして33年の後に十字架にその体を釘付けにされた。キリストは神の子羊として贖いの死を遂げられた。いやそれがイエス・キリストの十字架ですよね。まあ教会に行くとどこでも十字架がこうあって、こう木製のね十字架があったりね、このどうかいろんな教会堂に行ったらその十字架が大体ありますけれども、そうどうかその十字架をこう見てください。そうするとね、ああ素晴らしい十字架だなと思いましたね。金属の十字架もあれば木の、ね、十字架もあるんですね。それから私の記憶の中にあるのはね、あのなんかこうあの歪んじゃってる木をねつなぎ合わせてできてる十字架ね。いわゆる丸太をこう削ってね、こう節もあればね、なんかまっすぐでないんですよ。その十字架を見て、私その十字架を見た時ね、あ素晴らしいな、イエス様ってそういう十字架に駆けつけられたんじゃないだろうかなということをこう思いましたね。いわゆるこの荒削りのもう柱にもならないようなあの捨てられている木をつなぎ合わせて、作った十字架にイエス様がこうかけられたんじゃないかなということをこう非常にこうあの素朴なねこう喜びをこう非常に思いました。またあのドイツのにおいてあの第二次世界大戦で破壊されたあのプロテスタントの教会が再建された時に、その時にそのまあプロテスタントの教会ですけども十字架がこうあの講壇の後ろにねありましたね。私その十字架を見た時にいやまたこう感じられました。それはその十字架はねこうじゃなくてね隙間のがあるんですよ。壁がねの間がちょっと隙間が空いてる。でこの横の線もここのところ隙間が空いてる。でその隙間からね外側から光が来るんですよ。で何にもないわけですよ。触るものがないんだよ。空間なんですよ。でもその空間の向こうからね礼拝堂の中にねあの光がね入ってくる。 いや、このエンプティーっていう空間の素晴らしさをね、こう見た時にね、またなんかこうすごいこうなんかひらめくものを見たね。あ、十字架ってそうなのか。その十字架の向こうから天の光が、神の光が輝いてくるんだ、こう思いましたね。でこれからもいろいろなこの十字架の、まあ、いわゆる形がね、まあ、いわゆる建築家やそういう加藤ことこう非常にこう研究している人たちによって、教会の中に建てられていく教会があるんだろうなということをこう思いました。キリストの教会は私たちの罪のために十字架で死んでくださったイエス・キリストを示していく神の印、神の証、その十字架の上でキリストは命を捨ててくださった私たちのために、そしてそのキリストの十字架を信じる私たちもキリストと共に十字架に死ぬ、死を迎える、これがバプテスマなんですよね。バプテスマは罪人として死んだ人の葬り、埋葬式なんです。ちょっと印刷で一つこう「祖」っていう字がこう消えないでそのまま残ってしまったので、原稿のところで埋葬式の前に「祖埋葬式」って増えてたみたいなので、これは消しといていただければと思っております。あ、そうか、バプテスマは十字架か。でもね、これだけでもこれだけではダメなんです。死にっぱなしじゃないんです。キリストは、キリストは十字架の上で亡くなってくださった、死んでくださった、だが3日目に死から蘇ってくださった、この3日目の蘇り復活、これが我々の十字架と対になってね、理解されていかない。十字架の死はよくわかるんだけどね、復活は今一つだねって言われる結構クリスチャンいますよね。だから復活こそその証なんですよね。産湯に入ってエイジは、生まれたたの子はきれいにまあ現れて、そして備えられている小さな産湯にをまとってね、ベッドのところに横たわれますよね。お母さんにもこの抱かれるようにこう持ってくださる、連れてきてくださるわけですけれども、まさにそれは三日目に死からよみがえったイエス・キリストのことを表している、いわゆる英治の誕生のお祝い式がこのバプテスマの教会式典の中に込められているというわけです。みんな赤ちゃんが生まれたことを喜びますよね。自分の家族であっても他人であっても、あ、赤ちゃん生まれたんですね、男の子ですか女の子ですか、お母さんそっくりですねとかね、お父さんそっくりですねとかね、いうことでみんなこうお祝いをしてくれます、喜んでくれますよね。まさしくバプテスマはそのことを表している。でその時に誰から受けたかなんていうのは全然もう問題にならないわけです。ただ誕生した命そのものを喜んでいくわけで、これからどういう人生をこの子供が生きていくのかまだわからない、でも今この誕生そのものを喜ぶ。旧賛美歌の199番に、罪の好みは今死にて君の勲によみがえり、 神のしもべの数にいる清き印のバプテスマ、そういう旧賛美歌がねありますね。罪の好みは今死んで、これがバプテスマの中にあるわけです。そして君の勇を、これはイエス・キリストの勇をに読む、これはバプテスマですよ。もうこれ以外何も必要ないわけです。新しい人生がそこから始まる。これからいろんなことが起こる。でも新しく生まれ変わったというこの事実は永遠に神の御前に覚えられていくわけです。バプテスマは目的とゴールではありません。キリスト教の卒業式ではないわけです。家内は高校生の時に洗礼を受けたわけですけれども、伺ってたらその同じ教会の中で一緒に洗礼を受けた方が複数いたそうです。でもある人は次の週からもう教会に来なくなっちゃった。で誰かのところでこう出会った時に、いや久しぶりに洗礼一緒に受けた何とか何々ですって言って、その後どうですかって言って、どうして教会来たらいいのにどうして来ないんですかって言ったら、でその姉妹がおっしゃるにはね、洗礼受けたんだからもうキリスト教卒業でしょ、もうだから行く必要ないじゃないのっていう理解なんですよ。洗礼式がキリスト教の卒業式、卒業したんだから行く必要ないじゃないの、そういう理解なんですよ。びっくりしたそうですけど、この間ね、いや始まるんだよ、始めるんだよ、始まりはスタートなんだよ、卒業式じゃないんだよ。バプテスマはゴールではない、通過点、あるいは乗り換え点、これから別の神の国へのコースが始まる。ちょうど同盟教団からブラジル宣教に、派遣されている本間先生だったかな、ございますよね。ブラジルに行くには大変距離が長いので、一度アメリカに行く、でアメリカで乗り換えてブラジルに行くんですよね。直線距離にでなら行くことできないんですよ。それだけの何ですかね、ガソリンというかな、燃料量の火をね持ってね飛び続ける飛行機は存在しないんですよ。どっかで乗り換えていかない。私たちも人生の中において何度か乗り換えていく、そして別の方法で行く、行きは飛行機で、次は船、あるいは高速バス、あるいは鉄道で、いろいろな交通機関がありますよね。それを選んで私たちは行きます。誰から受けたかは重要ではないわけです。パウロは17節に福音を述べ伝える、すなわち全世界に出て行って福音を伝える、これはマタイの福音書の中に書かれていますね。地の果てまでイエスの証人として伝える、これは使徒の働きの一章のところに書かれていますよね。イエス・キリストの全世界に出て行って全ての人に福音を述べ伝えなさいっていう、このキリストの言葉はイエス・キリストのコマンドメント、大宣教命令、あるいは司令と訳されて教会の中に留まっています。日本の独眼時代が終わって 新しい明治大正という年号がこう始まってくると、日本各地にミッションスクールが誕生します。北海道にも、そして沖縄にもミッションスクール、まあキリスト教っていう何かこう名前公明の中に入っているところもあれば、全然その中そういうものがない学校もあります。で、今夏の高校野球が盛んですけれども、ミッション系の高校が複数その地方大会を勝ち抜いて甲子園に集まっていますよね。これもミッション系なんだな。例えば仙台育英高校ね、カソリックのミッション、それから負けちゃったけれども、静岡の、聖霊なんかクリストファーかとかっていう、あれもミッションを作るんですよね。学校、すなわち教育という世界で福音を伝えるために設けられていく機関、働き、それがミッションスクールですよね。で、ミッションスクールの近くにある教会には、そのミッションスクールの生徒がよく礼拝に来ます。私も茨城県の教会に奉仕をしている時にも、その茨城県の、そこは茨城キリスト教大学って言ったかな、からのミッションからの大学生が来ました。いつまだった、高槻のでもミッションスクールの中学生高校生が来ました。そしてみんなでこう感謝、拍手をして、こう今日何々さんが来てくれました、ありがとうございます、お迎えしましょうって形でこう。ミッションスクールは日曜日に生徒に最寄りの教会の礼拝に出席するようにということを進めています。命令ではないけれども進めています。つまりそういうことを通して一人でも多くの人児童に福音を伝える、そしてミッションスクールは教会と一つになってこのキリストの福音を伝えていく。滋賀県には近江兄弟社という学校と、それから企業を維持していくそういう団体があります。近江兄弟社から出てくる医薬品なんかもね、こう作って販売しています。そういうところをこう訪問を、したことが、ありますけれども、教会ではないです。いろいろなそのような働きを通してイエス・キリストの福音を伝えようとしているわけで、その中で洗礼に授けて導かれる方々が結構いるわけです。方法は様々なスタイル、手順がある。教会は教会の与えられている仕方で福音を伝えていく。ミッションスクールはミッションスクールの学校で、あるいはキリスト教の何かこう企業はその企業の中で、またキリスト教病院というのも関西にはあります。淀川キリスト教病院、ということで、いわゆる病院活動としてキリストを伝えていく、さまざまな働きがあるわけです。ですからパウロはこのことが大事なのであって、誰から洗礼を受けたかっていうのは通過点なんだよ、乗り換えなきゃいけないんだよ。これからも洗礼は一回だけなんだよから、父と子と聖霊の名によって受けたかどうかが大事であって、今度はもう誰々先生から今度洗礼受けるよ、今度来週有名ななんとか先生からが来られるから、じゃあ その先生からの洗礼を受けよう、これはないわけですよ。人生一回限り。パウロはコリントの教会の方々にそのような誰から洗礼を受けたかっていうことは何にも意味がない。ただあなた方が父と子と聖霊の名によって洗礼を受けたかどうかが大事であって、そしていつまでもそこにとどまっていてはならない。福音を伝えるんですよ、あなたの方法で。これがパウロが17節で書き、それからまた18節へと引き継いでいくところのこのキリストを述べ伝えるっていうことの働きなわけです。小松中央教会には小松中央教会の福音宣教のシステムがあるだろうし、やり方があるだろうし、またより良い方法があるわけ。隣の教会のことを真似しなくてもいいです。日本の教会ってなんかこう隣の教会と真似したがるんですよね。でオリジナルでいいんですよ。自分たちができる方法があるんですよ。ですから高橋には高橋の宣教のやり方があります。で今年1年はそれをしません。私今 ずっと何もしないで今貯めてます。1年間この教会のことをこう観察してね、どうやったらいいんだろうかっていうことをこう作戦を練っていくわけですね。で来年からそのことをこうしていきたいと思います。まず自分が置かれている状態というかね、あれをね確認しないでね物事をやってはいけないわけです。ちょうど私いつも思うんですけれども、ウィーンにいた時に牧師の働きは医師の働きと非常に似てるなと思いました。病院で入院をされている方を訪問を牧師として訪問に行った時に、ちょうどカソリックの神父さんがねその病院で仕事を終えてお帰りになるところ道でこうすれ違いました。で私は敬意としてこう頭を下げてねこう行きました。たくさん患者さんがいるのでね近寄ってとかできなかったけど、で中には神父でありながら医師の資格を持っている方もいるわけで、シスターでありながら看護師の仕事をしている方もある。いろんな働きがで必ずその医師の方は小さなカバンを持ってますよね。カバンの中に何が入ってるか、血圧計が入ってる、体温計が入ってる、というか聴診器が入ってる。若干のやっぱりこう緊急的な時のために、医薬品なんかも入ってるだろうしね。おそらく医師だから中にはこう注射器も入ってるかもしれません。でそれをいつもこう持っている。で牧師はもう同じようにカバンを持っていくわけで、聖餐式の動画がいつも入ってます。入院中の方の聖餐式をそこで行う。ああ牧師というのは非常に先生とよく似ているものがあるなってことをこう思いました。まあ、そういう中で常にこう訪問をするときに聖餐式の動画を持ってパンとね、ジュースをね、で小さなこの成分がありますけれども、そういうことをして、どうしてでしょうかね。人生の中において明日はが来ない日もあるわけです。非常に重い病気の人もあるわけです。そして非常に高年齢の方もあるわけです。明日来週会いましょうねって挨拶したんだけれども、次の日曜日にはその高齢の姉妹がね天に召されて行かれたってことも、私がまだ若かった頃ですかね、吉田さんっていう方です。その姉妹が 先週昇天されましたという。でもその前の週に会った時にはすごい元気なかったぞ。まさかそんなことも、いや人生の中においてそういうことが起こるんだなってことを思いました。また来週お会いしましょうねって言ったら、その来週が来ないんですよ。天にも召されていくってこと。だから聖餐式っていうものをこう毎週この、ね、やるようにこうなりました。今日はバプテスマ式ですから、マリスのことにといって、広げていかないようにしますけれども、コリント教会のこうした課題は過程、すなわちプロセスとゴール、目的が入り混じってしまった理解から起こってきました。大事なのは何でしょうか。父と子と聖霊の名によって受けましたっていうことが大事であって、何々先生から受けました、これはもう全く論外、ある意味によってどうでもいいこと。そしてそれはどんな先生から受けても父と子と聖霊の名によってそれが行われたっていうことを神様は重視しているってことですね。このことを覚えながら今週の人生を歩んでいきたいと思います。天の父なる神様、私たちもバプテスマを受けました。何年経ったか分かりません。でも神様、あなたは父と子と聖霊の念によってお前はバプテスマを受けて新しく生まれ変わったんだよということを今も覚えるように、明記するように導いてくださったことを心から感謝いたします。ウィンの教会の方々、また小松の教会の方々、それぞれ洗礼を受けられた方々が違うと思います。でも父と子と聖霊の名によって受けられたということが、これはもう全て全世界において共通です。このこと、この共通点で私たちが歩んでいけるように祝福ください。新しく迎える今週の旅路を顧みてくださるよう、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
ただいまから献金と賛美の時を持ちます。その時、教会福音賛美歌457番を歌いますが、献金袋もお回ししますので、ご用意のある方はお捧げください。
教会の頭である私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の清き親しき交わり、歩みゆく一回りの日々に豊かに限りなくありますように。アーメン。